ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。これは、2018年のですね、通常更新第1回目になるかと思いますので、ですね、割とキャッチーな話題をしていこうかと思いましたので、この方をお呼びしておりますので、よろしくお願いしますということで。
はい、どうも、キャッチーな人です。
カズス、カズス、よろしくお願いしますというところで。まあ、キャッチーといっても、話していくのは、スマホゲームの話なんでですね。そこまでキャッチーかどうかって言うと微妙なんですけれど。
今までの俺が絡んだものに比べれば、僕はキャッチーなの。
いや、監視カメラ界割と人気ですからね、あれ、600再生ぐらいいってますよ。
なんか。マジっすか？
ひとみ師匠と3人で撮ったから、600再生ぐらいで、どうもたまにですね、夜寝しなに階段のこの、やつをつけようかなと思って、YouTube でパッてやると自分のその、監視カメラの話が流れてきて、ああ、こういう感じでなんか、
くしもこの、収録をやっている、10月18日は、ニコニコの方で監視カメラの一挙っていうのがやってるんですけど、収録なんですけど。
そうですね。まあ、その年明ける前にこう収録はしてるという流れではあるんですけれども、いや、ね、うん。まあ、言ってもスマホゲームってだいぶ毛嫌いしてたんで、ずっと手つけてなかったんですけれども、子供の方にね、せっつかれて、モンスターストライクを入れろと、言われましてね。で、まあ、モンストをやってみたら、割り、勝ちは面白かったんで、まあ、そんなに毛嫌いすることもないかな、ということで、ちょぼちょぼですね、入れ始めたというのがところなんですけれども、あれですね、カズ市長
から。そうなんですよ。
ええ。
俺もスマホゲーム毛嫌いしてたタイプで。まあ、それがね、最初何やったか覚えてない。あ、やったゲームが、すぐサービス終了しちゃったりとか、別のゲームをせっかくだからやろうみたいなね。
うん。
まあね、モバゲーかなんかだったら、じゃあそのモバゲーの別のやつもせっかくだからやってみようか。
うん。
やってこい。何が面白いんだ、こんなものの。
ありましたね。
カズドラやモンストとかが、する前は、怪盗ロカキャルが売れたために、それっぽい奴らに乱立していた、あの時代。
うちもね、なんでしょうね、一ゲームっていうのが流行ってて、移動した距離に応じて強くなるとか、行った先で、なんか土地を取るみたいな感じのゲームがあって、
ポケットピカチュウみたいな。
ちょっと違うかな。なんだろう、その、なんか あれですね、移動した距離に応じてなんかあの、兵糧とかが手に入ったりするんですけども、あの、アホのように移動するんで、うちの職業柄。うん。だからあの、移動してはログインして、移動してはログインしてみたいなことしたら、あの、その、ものすごい兵糧とかが溜まってくんですけども、あの、なんでしょうね、あの、戦、あの、をするときにその兵糧っていうのがすごく重要になるんで、あの、ただあの、カードの強化には一切使えないみたいなパターンのゲームだったんで、その、
あ、ね、
うん。
あるよね、そういうのってなんか。
うん、いや、これいるんだけどって、こっちでは使えないんだ、みたいな感じで、なんか、うん。その、ね、だから桁違いの量を、その、なんですね、自分の所属してるギルドとかクランみたいなところにドサーッと入れて。でも、特に、うん、あの、何も感謝されずに。なんか、なんか。
余ってしまう。
うん、何だったんだろうなみたいな感じでこうやってたっていうのがうちもね、スマホっていうかソシャゲの初って原体験ですね、同じく。うん、でもそんな流れがちょっと変わったのはカズ師匠の方はどのあたりからですか？
これね、
うん、
あのモンストのパクリであるマッスルショットというゲーム。
あ、あの、筋肉マンのやつでしたっけ？
そう。
あ、
筋肉マン好きなんで。
ああ。
筋肉マンその前に僕が言ったタッグランとかっていうやつは、
ええ。
なんかもう、何が面白いんじゃよ、これっていうふうに言ってタイプだったの。
ええ。
で、なんかマッスルショットっていうのをやったら、もうどうせこう、100% モンストなのゲームなんだろうなっていう感じでやったら、なんか意外と楽しくて。
ええ。
なんだろう、やっぱ筋肉麻酔やし、それのもしばらくやってなかったけど、うん、それからかな、
うんうん、ちょっとあの
忘れもしない、忘れもしない、あの最初にそのチュートリアルみたいなのでなんかスペシャルガチャが来てますみたいに言われて、そのスペシャルガチャを引いて出たのがスペシャルマンだったっていう。
やばいですね、今ちょうどあの筋肉マンのあの最新刊ではカナディアンマンとか出てきてますからね、うん、殺されましたけど、
まだこれからまだ盛り上がりが見えてくるかなっていうね。
スペシャルでやってスペシャルマン出たってすごいなそれ。あ、でも今、スペシャルマンが主人公のですね、あの、漫画もやってますからね。
スピンオフのね。
うん。
お主人様だ
って。そう。全くもって、この、なんだろうね、ファミレスでこう話するだけの漫画。
最初はあれだ、こんなもののために、あの、前作の、
うん、
全シリーズの最終話が1週間で読めなくなってしまったって。非常に悔しい思いでした。あの作品は悪くないのに、あの全シリーズの最終回が良すぎたがために、
うん、
そういう不満を持ってしまったという
悪魔将軍、
そういうスピンオフの漫画がね、
悪魔将軍頑張ってたやつですよね確か、
本当にもうあれも今一番面白い漫画は筋肉マンであると俺言い続けたの。
めちゃめちゃ面白いですからねもう。
そんな筋肉、そんなマッスルショットは、まあ意外と、
うん、
意外とその、なんだろうな、原作がその、始祖編とかでさ、その超人とかが結構いち早く出てたりとかして、の頑張ってんなぐらいの感じで、
うん、
ストーリーモードとかそんなやんないけど、
うん、
なんかやってたらなんかいつの間にかすげえハマってて、
うん、
同時期に始めたのが俺の他に2人ぐらいいて、その2人は早々にやれなくなった。
なんか紹介したらなんかもらえるとかそういうパターンですか？
それはね、
うん、
1人 関しては俺より先だったの。俺も先に事前登録なんかしてたのかな、うん、俺は事前登録とかしてなかったと思うけど、
うん、
一応なんかプレリリースぐらいからはやってた気はするんだよ、
うんうん、そうなんですか。まあでもなんですかね、スタケはその一番最初の時にね、乗れたらね、スタートダッシュでずっとやっちゃうっていうパターンの方もいらっしゃいますからね。
うん。意外とね、スタートダッシュからやってもやらないのは多い。やらないんだけど。
うん、まあ、やらなくなる
キングスナイト、キングスナイトは早々にやらなくなった。
ファミコン以外にもあるんですか、キングスナイトって。
キングスナイトに今あるのよ、スマホで。
あれ？
キングスナイトっていうのは。
キングスナイト。あの、4人でこう、行く、あの、変なシューティングですか？キングスナイト。
あの、俺の、たまにやるこのファミコンモノマネが。
あれ、じゃあ、なんだろう、その、あの、4人の編成変えたりするわけですか。ぐらいかな。
それがね、
うん。
それがね、なんか俺、こんなのキングスナイトじゃないでしょっていうね。
うん。
それを強く思っちゃって。
うん。
てかあの、キングスナイトってあの、理不尽な何色のシューティングゲームだよ、さ。
そうですね。
あの、こんなんどうクリアしていいかがわからんっていうようなレベルの。クリアしていいか、どうクリアしていいかがわかんないけど、とりあえず、とりあえず操作していたやつが死んだら次のキャラでまた始まるみたいな。
そうそうそう。
なんかやっぱこうソシャゲなんだよね。1個あたりのこうステージの短いステージをクリアしたら、
ええ、
まあ、報酬がもらえてみたいな、そういう作りになってる。俺が求めてるキングスナイトはこれじゃない。
あ、もっと独創みたいな、もうひどい難易度でこう迫ってこないと。
そうなんです。
なんか、でもなんだろうね、あのだいぶぬるくなって、うん、来てる部分もあるし、なんだろうな、
だって、
うん、
あれですよ、僕そもそも僕自分のツイッターのプロフィールに、
ええ、
僕はチンスポットやクソゲーやカルトの映画が大好きですって書いてるんで。
カルトゲームですね。
そういう意味で言うと、あの、うん、そういう意味で言うと、あのスマホでクソゲーっていうのは生まれにくいんだなっていう、そういう悲しさはあるね。
いやまあ、クソっていうか、その、あれですよね、あの、本当にスマホゲームって、あの、ただで始まるけど、終わる時も、さっといなくなって、スマホゲームって終わっちゃったら、もう本当に絶対にプレイできないから。うん。
うん。階段のゲームとかがあったらしいね。
ああ、なかったね。
1ヶ月でサービス終了したっていう。
あ、うちは、なんですかね、今、確かね、もう記録は抜かれたと思うんですけども、闇に黒い英雄って書いて、闇、ダークブラックヒーローっていうのかな、そういうソシャゲがあって、事前登録受付中みたいなことが、よくこの、なんですね、にちゃんまとめ、みたいなやつの、広告とかによく出てて、その顔だけは知ってたんですよ。あ、こいつがまた新しいゲームかってよく、プロモーションでよく出てくるんですけれども、あれでね、ちょっとね、雰囲気がおかしくなったのは、事前登録開始って、まあ今始めると、レアの何々がもらえるみたいな、まあよくある、プロモーションだったんですけども、怪しくなってきたのは、ですね、3日後ぐらいにその課金システムでちょっとバグが見つかったんで、今ちょっと課金プレイできませんってなったんですってよ。
うんうん。
うん。で、今、一生懸命こう、復旧作業中ってなって、で、結果その後、治りませんでしたからサービス終わりますっていうのか。びっくりして。
そこまで言ったら、バグじゃなくて、仕様じゃん。
そうそうそうそう。7日って言って、セミかよみたいな。
最近はね、でも、なんだっけ、神社、 のゲームが、
はい、
あの事前登録の段階でサービスが終了したっていう
なんか
フレーズがついて、
なんかありましたね神社のゲーム、うん、神社バトルするっつって、いやー、まあ、あのポケモン GO が流行ったから割とね、あの神社巡ってなんか強くなるっていうのは割とありかなとは思いましたけどね、一瞬。
いや、あれは別に巡るわけじゃないですよね、多分。
ああ。
あれは、あの、あれです。あの、神社を、実在の神社を女の子にして、っていうふうに。
ああ。
ね、ありそうなやつ、ね。
うん。いざなき神社とかどうすんだろう、どうやっても無理じゃんと思いますけどね。
によると、あの岩清水八幡宮が、
うん、
結果が今日っていう風に出る仕様で、
うん、
それにあの岩清水八幡宮がすごい難色を示したとかね、とか思ってないのに、京都は見事かみたいな。
それはっていうか、うん、なるほどね。終わったソシャゲ、終わっていくソシャゲっても恐ろしい話ですけど。
だからあれなんですよ。うん、バトルロワイヤルとか、山田裕介の小説とか、そういうのが流行ると、そういう素人投稿の携帯小説とか、大体そんな感じになるじゃないですか。
今は。
そういう感じじゃないですか。ソシャゲ業界もそんな感じだから、だから、
うん、
すぐ終わるやつっていうのはすぐ終わっちゃう。
うん、
ただ、クソゲーかって言われると、元のシステムを踏襲しただけなんで、クソゲーとはまたちょっと違う。
うん、なんですかね、今あのいろんな割とアニメって結構ね、あのまあソシャゲのシステムもそうやりやすいんでしょうけど、いろいろコラボってやるじゃないですか、しょっちゅう、
はいはいはい、
うん、この前あのモンストに出てたなこの人っていうのが今度グランブルーファンタジーに出てたりするからなかなかなんかあの今度新しいアニメの新シリーズ始まるなって思ったら、あの、まあ、例のやったの、七つの大罪っていうアニメがあって、それが、あの、今度新シリーズのアニメ始まりますよって言ったら、あの、なんか、ソシャゲの方に土砂回りのようにですね、コラボで宣伝して、今度グランブルファンタジーの方で出て、何々ですって出会って、つって。なんかなーって、なんかあの、そのキャラクターのこの土砂回り営業感がすごくて。いや、まあ減るもんじゃねえけど、やーと思って。
あ、グラグルはなんか今、うん、コラボが本当に多いっていうのは、
うん、
やってる子から聞いたけども。
いやー、なんかあの、これは、これ、あの、その設定する方も大変だし、イラストも起こさないといけないし大変だけど、でも、なんだろうね、あの、コラボ、あの、ゲーム会社の方から原作の方に向かってコラボさせてくださいって言ったら、結構ね、あの、お金払ったりしないといけないのかなと思ったけど、向こうから来た分には多分いい感じの値段で収まるから、いいんでしょうね。うん。
プロモーションの一環としてやってる感じわかんないけど、
うん、うちもわかんないけど、なんかそのすごくね、あの土砂回り感が悲しくてね、あの終わったアニメがだいぶ前に終わったアニメとかでもすごく格安っていうか妙なゲームで出てると、なんかそのねえ、
あの、うん、ここだんにセイントセイヤコラボがここだんで始まってやってないけど。
っていうか、あの、セイントセイヤ自体が、ソシャゲ出してるのに、他にコラボ出るんだ、というのも、なんかこう。
なので、うん、あの、パズドラに筋肉マン出たりするとか。
ありましたね。モンストにも、あの、出てましたね。あの、ウルトラマンも出てたし、あの、あれですね、あの、当然、セイントセイヤも出てたりしたけど、あれねーと思って、なんかそのキャラクターの使い回し感というか、あれがなんか若干ちょっとその悲しいというかすげえ営業頑張ってるなって気がして、なんか 世知辛い感じがするんですよね。
まあね、
うん、
プロモーションのツールになっている感じがね、
そうです
ね、あるのか、
うん、
まあ、ただ、ね、あのそういうのもあれあれこういう流れでいいのかな、そういうのが一切そういうコラボとかそういう気配がないゲームっていうのが、
ええ、
あの僕はあの、まあ、一番ハマってるアナザーエデンというゲームが、
ええ、うちもやりましたけど、あれ本当ね、あのスーファミの RPG みたいなもんですよって言われてやってみたら本当にスーファミの RPG だなと思って。
あれね、あれ、うん、おっさんがやるゲームだって言われた。
あれはいいですね。もうなんだろう、その今目下の疑問点はですね、あのチュートリアルみたいなところを突破して次のとこ行ったんですけど、あの途中でそのステージのボスよりも、もう飛び抜けて強いやつがいるじゃないですか、あのゲートキーパーみたいなやつが、
はいはいはい、
あれって倒せるのかな、ね、うん、あれって倒せるのかなと思って、
あれはもうだいぶ経ってから戻ると倒せるような感じです
ね。ああ、なるほどなるほど、
相当レベルを上げないと
なんか触ったつたな、なんか、ああ、これはイベント戦闘だなと思ったら、あっさり全滅したから、いや、違うわ、と思って。
あれはもう逃げないといけない。
そうそうそう。
アイコンが赤いうちは絶対、
うん。
逃げた方がいい。
あ、うん。あれ、
その終盤誰か赤いやつも倒せたりするんだけど
ね。いや、相当頑張ればいけるのかな、と思う。勇気もしたりという。ところですけど、でも本当になんかストーリーっていうかラインがクロノトリガーっぽかったですね。うん、
まあシナリオ書いてるのがクロノトリガーの人なんで。俺クロノトリガーやってないから知らないけど。
ええ。
俺はあの FF みたいなゲームって思ってやってたんで。
ああ確かにね。うちの方もね。
僕は、うん、僕はあの残念ながらクロノトリガーを通過していない子なんで。
うん、うちもなんかザラ、やった人の話を聞いてたっていう感じでね、なんかそのストーリーラインだけ教えてもらったみたいな感じですけどね。うん。うん、はぁと思いましたけど。うん、
音楽のメインテーマを作曲したのもクロノトリガーの人なんで。
うん。
だから、クロノトリガーの、うん、こうメンツで作られたゲームと言っても過言ではない。
でもあれ、スクエニとは関係ないんですよね、確か。
関係ないですね。
関係ないですよね。
関係ない。
スクエニ出た人がやってるっていうだけで。うん。なるほどね、あれ。そこっていうか、その、ソシャゲの話で出てたんですけど、まあ、うちのアンドロイドがですね、まあ、4.0 のボロスマホを使ってて、まあ、まだモンストがなんとかギリ動くかな、みたいな感じだったんですけれども、まあ、ソシャゲで、あと、やってたのですね、ポケモン GO やってたんですよ。うん。
ポケモン GO?
ええ。
やった。
うん。やってますよ。
やった。
うん。
もうやってない。
やってない。まあ、
あれは、ちょっとね、
うん。
なんかこう、俺の住んでるところ絶対不利じゃんって思って。
ああ、いやね。
なんか補給するポイントみたいなのが近所に長い。
ありがちですね。うん。
絶対不利じゃん、こんなもんって思って。だから、
うん。
だから歩いて行けなくはないけども、
うん。
車に行くには車を止める場所もないし。
そうそうそうそう。
なぜそんなゲームをやらないばならんのかっていう感じでやらなくなる。
うんうんそれもだいぶ今解消されたかなってところなんですけど、そもそもそのポケモン GO やってて、やっぱりそのスマホの画面見ながらやってたんですけど、まあ通勤の時とかもその一時足止めてやってるのはもうかったるくなって、その後にポケモン GO プラスってボタン押せばいいっていう時計みたいなやつ出たじゃないですか。それボタン押せばポケモン捕まえられますよっていう Bluetooth 端末が出て、で、それが出た当初っていうのはすごい Amazon でアホみたいな高値がついてて、それはまあずっとスルーしてたんですけれども、まあ、 出てだいぶ経った時にもう定価ぐらいに収まってきたんで、まあ、そろそろ買ってみようやという形で、まあ、買ってみて、で、うちのアンドロイド端末にさ、認証だってやったら、全然認証しながらなくて、で、嘘でしょと思って、こう、ネットで調べたら、自分のアンドロイド端末っていうのが、その、対応からハブられてたんですよね。
ああ。
あれ。でね、これね、前、アマゾンのサポートやってる方が、知り合いにいて、で、その方に教えてもらったんですけども、なんつってね、アンドロイドって、アンドロイド OS っていうのを入れてるったら、そのアンドロイドってついてるやつは、まあ全部動くんだろうなっていう、漠然と思ってたんですけど、あれ違うらしいですね。
違いますね。
うん。なんかその、
どんどん対応が、うん。切られてってるんで。
うん。あと機種によって、割とカスタマイズしてるから、動くの動かないのも、うん、ものすごいあるんで。
ありがとうございます。
うん。で、それに比べて、iOS っていうのは iOS1 個しかないから、対応してるってなったら、ほぼほぼ大丈夫だっていう話を聞いてましてね。うん。あ、そうか、と思って。でもこれ、買ったからまたこれをメルカリとかでまた売り飛ばすのもめんどくさいなと思って。で、しばらく悩んでたんですけども、そやこの、そもそもスマホにデザリングできるよなっていうのが思い出して、で、いっちゃん安いこのポケモン対応してる iPhone なんだろうっつったら 5S が対応してたんですよね。
うん。
で、5S の一番安いやつって言ったらね、中古で8000円ぐらいで売ってたんですよ。16GB。うん。なんで、スマホゲーム用で、SIM のない iPhone をデザリングで運用してたんですよね。
こんな、めんどくさいことを。
そしたら、ポケモン GO プラスが動くとか思って。あとは、デザリングでしか運用してないから、メインスマホのバッテリーも割と持つみたいな。うん。
ああ。
うん。まあ、あとは、音楽とかも全部その iPhone に入れとけば、まあ、こっちの本体から使わずに済むし、で、iPhone のやつ全部、電池使い切ってもまだスマホ本体残ってるし、っていうことで、うん。割といいんじゃないか、これは、と思って。うん。
それはもう iPhone という名前の iPod Touch だよ。ふふふ。
そうなんですね。iPod Touch。iPhone は iPod Touch 運用してるみたいな。うん。じゃあ別に iPhone にしたらいいんじゃないかっていう問題があったんですけど、結構移動する仕事なんで、Suica とか電子マネー使わないと、もうね、やっていけないんで。じゃあ、それに Apple Watch つけて Apple Pay にしてみたいなことになると、もういよいよ多か。むちゃくちゃになるんで。それはずっとやめてたんですけどね。うん。でもやっぱりアナザーエデンとかずっとね、iPhone の方でやってたんですよね。そっちの方が全然さ、動くんで。ぬるぬると動いてくれるんで。うん。っていうか Twitter とか全部 iPhone の方がすごく動きがいいんで
。
うん。
iPhone ユーザーではないのでね。
うん。
いや、iOS の方がぬるぬる動くんだろうなっていうのは、うん、iPod Touch を使ってた時から思っていたけども。
いやー、まあ、もう本当最新のやつと比べても遜色ないぐらいぬるぬる動くっていうのがまず一つすごいなと思って。でも、まあ、あと、の割にはやっぱ電池減るの早いよなと。
電池問題はね、本当になんか、このスマホも今すごい勢いで電池がなくなる感じになっちゃってるんで、
なんだろう、外付けバッテリー、外付けバッテリーは必ず持ってくみたいな感じになっちゃってる。
持ってないとダメなん
だ。うん。ただ iPhone は 充電も早いっていうのが特徴かなと思って。
うん、
なんでしょうね、あの、変なんですけどね、あの、iPhone ってあの、電源切って充電できないんですよ。なぜか。うん。なんかそういう OS の仕様だとか言われて。だからあの、機内モードにして iPhone 充電にするとものすごい早く充電してくれるんで。うん。
充電はね、俺のスマホは充電は早いとは思うんだけどね。あと確かに iPhone タッチを使った時は充電早いなっていう。
うん。
それは確かに思ってたからな。
うん。そんな、ぬるぬる。
もう音楽聴くぐらいしか使ってなかったけどね。
うん。
あの、国内で iPhone が出る前に、
うん。
買ったやつなんで。
おー、先駆者っていうかあれですね。すごいですね、その時期は。
なんかもう国内で出ねえからこれ出るんだ、みたいな感じで、ちょっと見てたら、
うん。
何これ面白そうって思って、
うん。
買いましたね。
うん。
スマートに結局なんか容量の方が大事だって思ってクラシックに買い替えたんだけ
ど当時 MP3 プレイヤーでもあれでしたし、確かあの iPhone ってすごい乱暴な仕様でしたよね。最初のやつハードディスク積んでませんでしたっけ、あれ、うん、iPod Touch か、うん、iPod か、うん、
iPod 自体はハードディスク積んでるんで、
うん、すごいなぁと思ってましたけど、うん、まあそんなところで、まあ、
完全に余談
になりましたけどね、うん、まあそれで、まあね、
その、うん、やっぱでも電池の減りが早い問題っていうのはね、
うん、
アナザーアイデンをやってるとすごく感じる、
うん、あれ早いですね、あれはガッツリあの CPU をもクソ使いまくってんだろうなと、
めちゃくちゃ熱い、
うん。うちあれでしたもんね、一時期あれ、裏にあの、濡れたハンカチを巻いてやってましたけどね、ブシューっつって。
も
う途中で、あの、なんですね、うちの、アンドロイドの方はそうしないとはなんか途中で充電止まったりすることあったんで。うん。
あ、熱暴走が起こるのがね、
うん、
あるんでね。
うん、もう、なんかあの、
スマホを冷やすために保冷剤とかを上に置いたりとか、
うん、
でもね、カメラが起動しないとかあるの、
うん、あるある。あるあるあるある。もう、なんて、そこはなんとかしてよっていう感じになりましたけどね。うん、で、まあ。
今は、今、うん、電池がね、
うん、
内蔵になって、
うん、
さらにあの防水機能とかつけたことによって、排熱の方に問題がある。
うん、
解決しきれない問題が残っちゃってる、そういうことがあるけど、
熱暴走ね、うちのやつもあの使ってるのがあの、京セラのトルクっていうアンドロイドを使ってて、まあ、これはあの何をやっても画面が割れないっていうのですごい気に入ってるんですよね、ね、うん、多分車で引いても割れないんじゃないかってぐらい頑丈なんですよ。でも、あれですね。うん。iPhone 5S さんはこの前、落っことして若干ちょっとひび入っちゃったかなと思ったんですけど、寝ぼけて、歩いた時にパキッて音がして、なんだろうと思ったら iPhone さん踏んでて、うわ、やばいと思って、パーッと見たらもう画面バキバキになってたんで。
iPhone が割れるイメージだったかな。
うん。割れましたね。バキバキになっちゃったんで、もう、まあまあまあ、でもタッチパネル聞くんですけども、まあそう、多分絶対割るだろうなと思って、保護シートは貼ってたんですよ。ガラス面に。
うん。
うん。でもその保護シートの上から、指でなぞると、ビキビキに割れてるとこは、ジャリッジャリッって音がするんで。もう無理だなと思って。うん。ちょうどその、アンドロイドの方も、もう、限界を超えてるんで、もうこれはっていうことで、ちょっと買い替えのやつをですね、通販で頼んだんで。
なるほど。
うん。ただ、iOS から Android ってデータ移行できるやつとできないやつあるんですよね。うん。 ポケモン GO なんてあの、Google ID だけで管理してるから、なんぼでも持ってこれるし、同時に動かせるんですけども、あの、どうも、アサザエデンとか無理っぽいんで、うん。ID?
あれできなかったっけ？
あの、
ID でいける？
いけるのかな？ゲームによって違うみたいですね。あの、
うん、
うちで今やってるのが、あの、クラッシュロワイヤルやってるんですよ。うん。
うん。
うん。これまああの、これ向こうさんの、あの、海外のゲームなんですけども、なんですね、あの、本当無課金でできるのがすごくて、うん。
うん。
うん。時間さえかければ無課金でできるっていう要素がすごいのと、あとはですね、ゲーム自体がものすごい面白いんで、うん。それね、気に入ってやってたんですけど、それは iPhone でないでしか確か行かないですよね。あの、iPhone のゲームセンターっていうところに登録して、別の iPhone でもできますよって言われて、iPhone でしか行けないんだと。
ああ。
うん。
それ iPhone でしかリリースされてないってこと？
いや、Android でも出てるんですけども、うん。そのデータ移行はどうも iPhone の中でしかできないっぽいみたいな感じでしたね。うん。いやー、なんかあの、ギルドみたいなものまで作ってたんで、どうしようこれ、と思って。やっべー、どうしようこれ、つって。いや、あの、無課金で作ってるから、もう一回作れよっていう話なんですけどね。まあ。
でも無課金でも、
ええ。
まあ、なんかもう一度積み直すなると、ね、
ちょっとな。
絶望感みたいなのがね。
あるんで。
あの、スマホ前の、スマホが落として割れちゃって、
うん、
危うかったの、
うん、
マッスルショップのデータが全部消えた、あそこまで頑張ったのに全部消えたの、
うわって、
まあ、なんか俺はその事前に引き継ぎ ID っていうのを登録していたことによって問題なく引き付けたから良かったの、あの時の焦り方、うん、なぜ俺はゲームごときでこんなに焦らないといけないんだろ
う。そうバックアップほんと大事、うん、うちもあれでしたね、子供がもうあの3年は行ってないな、2年ちょっとぐらいあのずっとあのモンストをずっとやってて、であのまあバックアップ ID とかも全部取ってたんですけれども、あのなんかあの魔が差してあのサブアカウント作ってて、で、あのサブアカウントを使っちゃってメインアカウントのバックアップがその ID との紐付けが切れちゃってめちゃめちゃ焦ってましたね。
だな、
うん。だから運営に
こう、ね、うん、そういうだから一つのアカウントでやらないとダメ。
そう。サブアカなんか、いやー、俺がバカだったーって、サブアカなんかやるった、俺がバカだったーって言ってて、で、なんかあの、復旧方法って、もうちょっとわからんっていう話になってて、一応いろいろやってみた結果ですね、一応あの、なんか、ブログとかで、あの、サブアカが飛んで復旧した人のブログがあって読んでたら、なんかね、あの、ものすごい大変だけど、一応復旧はできるって書いてあって。あの、そうそう、ゲーム。でも、ただ、2年半やってるゲームだと、やっぱり諦めつかないですよ。うん。
まだタイムで、マストショットなら諦めつくかもしれない。
うん。
あ、謎エリア今行かれてるし。
バックアップ取っとかないと。
スケがもう。
うん。バックアップ取っとかないと。
でも頑張ってる人に比べたら全然頑張ってる。
うん。
俺なりに頑張ってる。
うん、いや。やっぱデータね。まああの基本あのスマホとか壊れるからバックアップ本当大事っていう話ですよね。うん、
やっぱりなんかでも最近本当にゲームのなんかレベルが上がってる感じがするね。
うん。
本当になんか今週のあとなんかそんな遜色ないような。
うん。
それは遜色はあるんだけども。
うん。そうっすね、さすがに。うん。さすがにあの、
俺そのアナザイでもびっくりしたけど、ハイド&ファイヤーっていうゲームをやった時にもびっくりして。
ええー。
あの、それは はあの、TPS のゲームですね。
あ、スマホで TPS なんかできるもんなんですか、これ。
それがね、うまい具合にこう、そのスマホに、その操作系とかをこう、とか、落とし込んでて。
ほうほうほう。
ちゃんと TPS やってんなって感じなの。
へぇ、すごい。うん。
ああ、なかなか面白い。
まあでもうちのやつはね、今のところよ、Android 4.0 じゃ無理だろうから、今あの、7のやつにしましたんで。Android OS ってあの、最近見たら7まで上がってたんだと思ってびっくりしちゃって。
もうなんか、多分俺もそろそろ OS が追いつかないレベルに、うん、そうな、うん、考えなきゃいけないんですけど。
まあでも今和製スマホが好きで使ってたけど、別に和製だからっていいもんでもなくなってきましたからね、最近。本当に、うん。うん。いや、下手したら本当ギャラクシーの方が性能いいんじゃないかって思う時が。
国内でスマホ作ってるメーカー今どこがあるのっていう。
そう。
なりそうな感じ
だ、ね、なってきてる、なってきてる。だって NEC 確か辞めちゃったし、うん。東芝ももう遠の昔に辞めてるから、本当、京セラとか NTT とかその辺になっちゃうんかな、うん、NTT。あ、そう。いやー、ちゅうかあの、ドコモか。うん。まあ、ソニーエリとそこぐらいかな。あ、あと、それとシャープ
な。もうあれ、ソニーなのかな、あれは。
あ、そっかそっか。
アローズは富士通でしょ。
アローズ、そうだ、アローズがあった。アローズあったね。ありましたね。あと、アクオスですか。でも、シャープはもう台湾の企業なんで。
うん。
にしたらもう全然なくなってきたなっていうことで。でも、まあ、その国産スマホって言っても別に、まあ、昔だったらね、あの、国産しかなかったから、あの、性能差とか考えなかったけど、今見たら別に普通にギャラクシーの方が遜色ないんじゃないかって気になってきてますからね、もう。
まあ、シェアがギャラクシーの方が多いしね。
うん。
それは、もうずっと Xperia しか使ってないんだけども、ドコモで Xperia X10 月かな、その発売されると、
うん、
で、ドコモからは、ソフトバンクがそう iPhone 出して、
うん、
じゃあその、対 iPhone の本命は何かってなった時に、
うん、
そのドコモから出す Xperia っていうふうに言われてたから買って、
うん、
まあ、半年くらいで Xperia すげえクソだって思って。
はいはいはい。
そして、
うん、
言い続けて。
まあ。
2年経った時にすぐさま買いに行った。そしたらまあ満足なものになったってい
う。うちもね、結構あの、粗骨ものなんで、この、なんだろうね、あの、トルクシリーズしか使えないっていうか、もう、何しても壊れないんでね。うん。あ、落とした方ね。ガンガン落としても壊れないんで。うん、この前、あの、その前があの、ジーズワンって言って、またタフネスなやつで。
うん。G ショックみたいなやつ。
そう。携帯も G ショックみたいなやつ。あの、ごついやつずっと使ってたんですけどね、もう。いや、あれ、画面割りたいとか一切しなかったんでね、気に入ってるんですよね。汚れたら水洗いできるし、ジャブジャブと。うん。そこ気に入ってたんですけどね。まあ、今はもうあれですけどね。もういやいやいや、途中からもうあの、ずっとあの、スマホの愚痴みたいになってきてましたけど。
全然ゲームの話じゃない。
うん。ああ、じゃあ最後にちょっとあの、うちも一つ言わせてもらいたかったのが一つあるんですけども、ちょろっとさっき出たの、クラッシュロワイヤルっていうゲームなんですけれども。
あ、
うん。まあなんかあの、一応まあ、カードバトルプラスストラテジーみたいなもので、すごくゲームのルールが単純で、まあ、自分のところに砦が2つとお城が1個あるんですよ。で、まあ、そこでモンスターをいろいろと召喚して、まあ、相手の、城、王様のいる城を落とした方が勝ちと。で、制限時間があって、どっちかの砦、 制限時間タイムアップになった時に砦で1個でも多く壊してた人の方の勝ちっていう非常に単純なルールなんですけれどもね、うん、まあそれがねなんか非常に面白くてですね、なんですかね、本当にお金かけなくていいっていうのが、うん、その戦闘に勝つと宝箱もらえるんですけれども、その宝箱を開けるのがですねちょっとかなり時間かかるんですよ。3時間かかったらパカッと開くっていう感じなんで、その時間を短縮するために課金がいるかなっていう、
ありがちってありがち、
うん、だから通勤の朝早起きして宝箱セットして、会社着いたらもう一回またセットしてみたいな感じでやればいいし、あと戦うこと自体はですねもうずっと全然無課金でずっと戦えるんですよ。
うん、
うん、勝てばお金もですねすごい少量ですけどちょぼっと手に入るんで、うん、もうそれで、あとそのカードとかもまあショップがあって買えるんですけども、その戦いで勝ったお金が普通に買えますしね、うん、戦いで稼いだお金以外にゴールド以外にエメラルドっていうのがあって、エメラルドでその高級な宝箱とかが開けられるとか買えるとか、うん、そういう感じのゲームシステム、
ね、俺でもやってるゲーム基本的にそんな課金しない一歩ですよ、
うん、これ、うん、そうそうそうそうそう、
この間アナザーエデンはなんか課金したらなんか確定で出るっていう、それは課金したけど、
わかりますね。なんかうまいなと思ったのはあれなんですよね。
そうそう。その時にマッスルショップもなんかこう、
うん、
なんか前なんかこう安いって言われた時になんか120円とか課金したり。
あるあるある。
それぐらいに。
うん。そのクラッシュロワイヤルもその。ランクが上がった時限定で120円ですごくいいセットがもらえたりするんで、そういう時はちょっとこう、うおって手が震えましたけどね。うん、ただ今スマホが、その iPhone がバキバキになったんで、いろいろとですね、今、試案中っていうところですけれども。じゃあまあとりあえず。
とりあえず言いたいのは、
はい。
なんかこう昔のスマホゲーはしょぼいっていうイメージはだいぶ変わったなって。
だってね、FPS っていうか、あれができる、スマホでできる時代になって
きた。
すげえと思いましたね。ちょっとそれは、
うん。それ俺だって、うん。俺は俺、Xbox で、Gears of War って言ってもすごいハマって
る。
当時にずっとやってた人間だから。
マシンガンにチェーンソーついてるやつですね。
そうそうそうそう。ああいう感じのカバーアクションゲームがやりたいっていうのも、俺はギアズ・ウォーしか知らないと思った時にそのファイル&ファイヤーっていうのがあって、
うん、
スマホのゲーム、スマホのゲームって見たら、
うん、
あれこれ面白い。そうじゃない
そうですね。じゃあそろそろこう時間となってきたんで、うちもスマホをパワーアップしたらそのあたりも手を出していこうかと思いますが、じゃあ本当に本日遅くまでありがとうございましたというところで、じゃあこの辺で一回
決めます。男独犯とかやりたい話をしたいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見、ご感想はツイッターにてハッシュタグジョージャックでつぶやいていただくか、joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますので、よろしくお願いいたします。